TBS Podcast。Let's change the world together. TBS Radio 905-954 発信型ニュースプロジェクト荻上チキセッション。
東京、京都、沖縄にまん延防止等重点措置適用へ。政府は今日夕方、新型コロナウイルス感染症対策本部の会合を総理官邸で開き、まん延防止等重点措置の適用対象として東京、京都、沖縄の追加を決めます。これに先立ち、政府は午前7時半から開かれた基本的対処方針分科会で3都府県へのまん延防止等重点措置を、東京は今月12日月曜から来月の大型連休明けの11日火曜まで、京都、沖縄は12日から来月5日まで適用する方針を専門家らに示し了承されました。重点措置が適用されると、特定の地域の飲食店に夜8時までとする罰則付きの時短営業の命令が可能となります。3都府県の中で対象地域として検討されているのは、東京は23区、八王子市、武蔵野市、町田市などの6つの市、京都市、沖縄は那覇市など本島の9つの市です。西村経済再生担当大臣は、事業規模に応じて月額換算最大600万円を協力金として支援すると説明しました。また政府分科会の尾身会長は、衆議院厚生労働委員会で、効果が薄ければ緊急事態宣言を検討するのは当然だと指摘。また加藤官房長官は、変異ウイルスによる感染増加を踏まえ、不要不急の都道府県間の移動は極力控えるよう国民に促す考えを示しました。一方、東京都は今日、新型コロナ感染が537人確認されたと発表しました。こうした中、ワクチン接種を担当する河野大臣は記者会見で、6月に最大でおよそ4500万回分のワクチンが供給される見通しを明らかにしました。これにより、およそ3600万人いる65歳以上のすべての高齢者のワクチン供給のめどが立ったことになります。名古屋の入管で亡くなったスリランカ人女性、中間報告でも死因や責任は判明せず。先月6日、名古屋の出入国在留管理局、いわゆる入管の施設に収容されていた30代のスリランカ人女性が亡くなった問題について、上川法務大臣は今日の記者会見で、調査状況の中間報告を公表しました。中間報告によりますと、女性は今年1月中旬以降、吐き気などを訴え、検査で逆流性食道炎の疑いと診断されました。その後、外部の精神科を受診し、精神的な要因が体に現れる身体化障害の疑いで薬を服用しましたが、2日後に死亡。死因は依然として判明しませんでした。女性は支援団体スタートとの面会で、体調不良や入管施設からの仮放免を繰り返し求めていて、スタートが申し入れを行いましたが、亡くなる3日前の時点でも聞き入れられませんでした。入管施設での外国人の拘禁は国際社会からも批判が起きているほか、今国会でも政府による入管施設をめぐる入管法の改定が提出されていて、連日弁護士や支援団体などが記者会見を行い、政府案への反対や入管行政の見直しを訴えています。国立感染症研究所の職員が送別会、厚労省が厳重注意。田村厚生労働大臣は先月、職員らが飲食を伴う送別会を開いていた国立感染症研究所に対し、厳重注意したことを明らかにしました。田村大臣は会見で、感染を防ぐ対応はしっかりしていたものの、国民に疑念を抱かれるものだった。厚労省から厳しく注意したと述べました。 送別会は緊急事態宣言が発令されていた先月18日に研究所内で開かれ21人が参加。政府が歓送迎会や5人以上の飲食を控えるよう呼びかけている中、食べ物やビールを持ち込み、マスクを着用して15分程度会食したということです。田村大臣は、マスク着用など感染防止対策はしっかりやっていたとして、処分の必要性には言及しませんでした。生理用品配布に向けた助成支援交付金の対象自治体を12日月曜から募集。金銭的な理由で生理用品を買えない生理の貧困をめぐり、丸川珠代男女共同参画担当大臣は今日、生理用品の配布に活用できる助成支援交付金に対象自治体を週明けの12日月曜から募集すると発表しました。内閣府によりますと、全国で20以上の自治体で防災備蓄品や寄付品などを活用した無料配布の動きが出ているということです。丸川大臣は、生理の貧困は健康にも個人の尊厳にも関わり非常に重要な問題だと指摘した上で、今後保健室など学校での提供に力を入れることも視野に文部科学省との協力を強める考えを示しました。アマオウなど1900種の海外持ち出し禁止。国内で開発されたブランド果実などの種や苗木を海外へ不正に持ち出すことを禁じた改正種苗法が今月施行されたのに伴い、農林水産省は持ち出し禁止などとなるおよそ1900品種を発表しました。北海道のブランド米ゆめぴりか、福岡のいちご、アマオウやシャインマスカットなどで対象品種の発表は改正法が今月1日に施行されてから初めてです。改正法により登録品種は海外への持ち出しが原則禁じられ、違反すると個人には10年以下の懲役や1000万円以下の罰金が、法人には3億円以下の罰金がそれぞれ課されます。改正種苗法をめぐっては、自家増殖について立憲民主党と共産党が農家の負担が増す可能性があるなどとして反対するなど是非が議論されていました。バイデン大統領が初の銃規制対策を発表。アメリカのバイデン大統領は8日政権発足後初めて銃を規制する対策を発表しました。アメリカでは今年3月以降銃による殺傷事件が続き、ジョージア州ではアジア系住民6人を含む8人が犠牲となり、また今月7日には南部サウスカロライナ州で子ども2人を含む5人が犠牲となる事件が発生。テキサス州でも乱射事件があり1人が死亡しています。バイデン氏が公表した対策はインターネットなどで購入した部品を組み立てて作られ、製造番号がなく追跡が難しいゴーストガンと呼ばれる銃の規制などを柱としていて、今後司法省が30日以内に法案をまとめるとしています。一方、大規模な銃のロビー団体である全米ライフル協会はツイッターで、立ち上がり戦う時だと投稿、強く反発しています。進撃の巨人が連載11年半で完結。漫画家諫山はじめさんの人気作進撃の巨人が今日発行された講談社の漫画雑誌別冊少年マガジンの5月号で最終話を迎えました。2009年に連載が始まったこの作品は、人を捕らえて食べる謎めいた巨人が支配する世界を描いた物語。巨人と戦う調査兵団に入団した主人公エレンたちの活躍や民族間の争いや人々の苦悩を壮大なスケールで表現しました。諫山さんは5月号の巻末で、およそ11年半にわたる連載についてありがとうございましたなどとコメントし、別冊少年マガジンの編集部も読者に向けた感謝のメッセージを送りました。講談社によりますと、電子書籍を含む単行本の発行部数は 全世界累計1億部以上で、単行本の最終巻となる34巻は6月9日に発売されます。 TBS Radio 荻上チキセッション TBS Radio 905-954